突撃瀬戸の元気商店。
こんにちは、高橋千恵子です。突撃瀬戸の元気商店は、瀬戸市の商店街にパーソナリティが訪れ、お店の紹介はもちろん、商店街全体を応援する番組です。今日は中央通り商店街の川村屋雅英をご紹介します。川村屋雅英にお邪魔しています。さあ、ここはですね、名鉄瀬戸線の尾張瀬戸駅から徒歩 2,3 分東の方に歩いてきたところにあります。瀬戸川沿いにあるんですよ。さあ、それでは中に入ってみましょう。それでは7代目加藤無我さんにお話伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もうこのお店なんかすっごくね、こう風通しもよくってね、広々としてなんか趣のあるいいお店ですね。
それ建物はもう大正の建物ですね。はい、
そうですか。そして川村屋さんといえば、なんといっても名物瀬戸川饅頭。
はい、そうですね、酒蒸し饅頭で昔から変わらずやらせてもらってます。
うん、もうたっぷりあんこが入ったね、美味しいお饅頭ですよね。
はいはい、ありがとうございます、
ね、もうこの辺りの方は何かあると、あのこの瀬戸川饅頭を持っていろんなところにお出かけになると
そうですね、はい、本当にもうおばあちゃんから、うん、孫の代まで皆さん昔からって言って使っていただいてますね。はい、
まあ、一年中通してその瀬戸川まんじゅうは人気があると思うんですが、この暑い季節、はい、ね、もう夏、おすすめのおまんじゅうとかありますか？
今あの新しく夏みかんを使った焼きまんじゅうを、うん、あの作りましたので、あの、うん、そちらを今ちょっと頑張ってます。あと、まあ、水まんじゅうとか不まんじゅうとか、まあ、涼しげなものをなるべく出すようにしています。
はい、じゃあこのショーウィンドウを拝見しながらね、お話伺いたいと思います。さあ、まず瀬戸川まんじゅうの横にはここ名前が若湯せせらぎ、いい名前がついてますね。
なるべく涼しげな、はい、趣を一応考えてます。
はい、今日ここで8種類くらい置いてありますけれども、はいはい、もう普段もこのくらいの種類が、
夏場の方がちょっとどうしても暑いので、うん、あの作る種類が限られてきますので、はい、もっといろいろ出せます。
うん、さあ、そして下の段にはね、今あのおっしゃった夏みかん、はい、これは焼き菓子になるんですね。
焼き菓子です。うん、はい、
百花、
まあ、四季百花っていう、四季にはいろんな花があるっていう言葉にちょっとなぞって、まあ、あのその季節の果実を使ったイメージでこれからちょっと作っていこうという、はい、
じゃあまずは夏なので夏みかん、
ね、これからあの他のフルーツとかちょっと何か考えて年間ちょっと使っていけたらなと思って考えてます。
さあ、その他に水羊羹とかも並んでいますが、
はい、そうですね、あのなるべく日持ちがして涼しげに冷やして食べていただけるものをちょっと中心に今は作ってます。
はい、水羊羹っていうと、まあ、普通の羊羹とやっぱり違う、はい、どこが違うんでしょう？
まあ、いわゆる練り羊羹っていうのは、あの、まあ、日持ちもしますし、あのちょっとどっしりとした甘さの強いものなんですけども、水羊羹っていうのはやっぱりあっさりと、なるべくあっさりと冷やして、あのつるっと食べていただけるようにっていうことですね。うん、
やっぱり夏のものっていうのはやっぱ水分も多くてということになるんですね。
そうですね、なのでちょっと足が早かったりはするんですけども、うん、やっぱり水分量があってあっさりした方が、涼しげに食べてはいただけると思いますので、うん、はい、
でこの下の方にね、いろんな綺麗な色のなんか菊の花をかたどったようなものがありますが、これは何でしょう？
これはあの落雁です。うん、まだ販売っていう形は取ってなくて、まあ、自分が手の空いた時にちょっと季節の飾りで落雁を打つようにしてます。うん、はい、
落雁っていうと、私が子供の頃って何かお祝い事があると落雁でね、いろいろこうお魚であったりっていう形のものを両親がもらってきたりしてたんですが、
は
い
は
い
は
い、
そうですね、昔は5つ引き3つ引きって言って、落雁をお祝いに使っていただくっていうのが、まあ、風習であったんですけども、今はなかなか落雁っていう、甘いものが当時は貴重だったので、それが高級品で送られてたんですけど、今はこういう時代ですので、なかなか落雁だけっていう方は少ないんですけども、 まあ、個人的にちょっと東っていうものが好きなので、はい、まずは飾りから始めて少しずつこれからもっと展開できたらなと思ってます、
うん、はい、なんかいろいろこう新しいもの、ね、新しいことに挑戦をしてらっしゃるんですね。
はい、一応、まあ、若さって言ったらあれですけど、うん、若い感性でなんかやれたらなと思って、うん、はい、やってます。
この玉って書いてあるこれも若い感性で作ったのでしょうか。そうですね、これは猫まんじゅう玉って書いてありますが、はい、
まあ、肉球っていうのが、まあ、やっぱり女性の方とか子供の方とか可愛いとか、うん、そういうものをやっぱ好みますの で、はい、でうちも幸い猫が昔からいますので、ちょっとそういう木型からちょっとアイデアを出して、うん、作ってみました。はい、
これ中は何が入ってるんですか？
中はコシアンです、うん、はい、一応また瀬戸川まんじゅうとはちょっと違うコシアン使ってますので、うん、はい、また違った感じで、
そのあんこ一つとっても、はい、まあ、そのものによっていろいろ変えているんですね。
はい、それはもう全然違います。配合から炊き方から、はい、やっぱり合う合わないっていうのはどうしてもありますので、うん、相性のいいあんこと悪いあんこはやっぱり多少の使い分けがないと、うん、なかなか美味しいっていうふうにはならないかもしれないですね。
それはその外側の皮との相性。
そうですね、あと、うん、例えば夏と冬だと、うん、まあ、それこそ糖度をちょっと、はい、変えてみたりとか、うん、やっぱ温度差がですね、うん、20度30度違いますので、うん、やっぱりお客さんの舌の伝わる甘味の部分も変わってきますので、はい、甘さもちょっと調整したりとか、はい、ありますね。
それ大変ですね。その季節による温度による、そしてご自分の体調によってもいろいろ変わってきますよね。
はい、まあ、僕、まあ、その修行した師匠の方から、うん、まあ、家庭で作れるものとやっぱ違うものをお金いただく以上はやっぱ、うん、プロの仕事っていうのはちゃんとしなさいと教わってますので、はい、そこは一応ちゃんとやってます、
はい、その下準備というかね、はい、そういうのもいろいろありますよね。
そうですね、ほとんどもう下準備、目に見えないところの方が時間はかかるかもしれないですね、うん、はい、
じゃあ瀬戸川まんじゅうを作りますって言ったら、はい、いつから準備は始まりますか？
まずあんこを作るところから始まります。で、あんこもやっぱ、まあ、最低でも2日はかかりますので、うんうん、あんこ作りで2日、はい、あと、まあ、うちは瀬戸川まんじゅうはもうこれも前日から仕込まないと作れないものですので、まあ、それもやっぱ2日はかかりますね、うん、はい、なので1種類作るだけでも、うん、まあ、単純にやってやっぱ4日くらいは、これだ、瀬戸川まんじゅうに関してはやっぱかかっちゃいますので
4日かかる、
はい、そうですね、やっぱりいろいろ同時進行ではやるんですけども、なるべく作業性は考えるんですけども、うん、手が抜けないとかどうしても抜けないので、うんうん、瀬戸川まんじゅうはやっぱりどうしても手がかかりますね、うん、はい、
そうするとその、まあ、あんこをね作るのに2日、はい、でもそれもやっぱりこうずっとこう混ぜたりとかいろいろしてないとダメですよね。
それは付きっきりでやらないと、うん、変な話も僕も何回もミス失敗したことがありますので、
失敗するとどうなっちゃうんですか？
やっぱり気抜いてちょっと失敗するともうそれでもうあんこ全部パーですし、はい、それはもう僕もまだ短い期間でも結構やったことあるので、まあ、そういうのを一回やるともうかなり落ち込みますので、うん、まあ、今はもうちゃんとつきっきりでやってますね、はい、
まあ、でもね、この瀬戸川まんじゅうだけじゃなくて他のものもね作っていかなくちゃいけないので、はいはい、もう夜寝る暇ないんじゃないですか？
そうですね、まあ、忙しい時期は本当に、うん、まあ、夜中まで下手したら本当に徹夜に近い日もなくはないんですけども、まあ仕方ないですね、うん、お客さんが買っていただけるのでそこはちゃんとやってます、うん、はい、
さあこのショーウィンドウをねずっと見ていきますと、そのお隣にこれはお赤飯の入れ物も置いてあるんですが、こういったお赤飯も作られてるんですね。
お赤飯とか紅白醤油、うん、なんか一応お祝いのお菓子お赤飯は、うん、一応僕が帰ってきてからは始めました、 はい、それまではちょっとなかなかやれなかったんですけども、はい、
じゃあ7代目の無我さんが来てからもこういったねいろんな新しいものもやるようになったわけですね。
今やれる範囲で一応なるべく新しいものをと思って、うん、はい、やってます。うん、
あの日本ってね、まあ、季節四季がありそれぞれにまあ行事とかもいっぱいあるじゃないですか、はい、そんな時にこういったおまんじゅうとかね必要になるんですが、じゃあもう一年中次から次からいろいろ考えながら作ってらっしゃる。
そうですね、あの、まあ、日本の和菓子ってね、うん、やっぱりそれぞれの季節と行事ごとと、うん、こう、ね、結構深い関わりがあると思いますので、あの、まあ、スーパーとかじゃなくてこういうところで買っていただけると、うん、あのそういう季節は感じていただけるかなと思います。
そうですよね、色合いもやっぱり違いますよね。
一応やっぱりあのいわゆる風情があるというか、うん、そういうものはあの意識してあの、うん、その時期の雰囲気っていうのはなるべく大切にしてます。うん、
でもその生菓子を作るのにね、こう細かいこう技術というか形作るのでもね大変じゃないですか。
うん、まあそれ、まあ、日々勉強ですね、あのそれは。
無我さんは器用な方なんですか？
どっちかというと好きでは好きです。そういうことをやるのは好きです、間違いなく。うんうん、なのでただやっぱこういうのって本当にそれこそ本当それ勉強しないといけないので、うん、あのお客さんの方が詳しくて、うん、短歌の言葉のなんかなのとか結構そういうね、あの知識とかいろんなものから話をされる方に対して、うん、まあ、僕はまだ全然ついていけないっていうところがあるので、うん、あのそこは勉強して、
はい、いろんな勉強しなくちゃいけませんね。
そうですね、あの、うん、結構お菓子作りだけじゃなくて本当にいろんなことありますね。はい、
ですか、それはいつ勉強するんですか？
どうですかね、まあ、やっぱりやる気がで頑張るしかないですね。はい、
じゃあそのケースの横には瀬戸ということでね、いろんな陶器が並んでいます。まあ、これも、まあ、お菓子を盛ったりする器でもあるんですか？
まあ、これは飾ってあるだけなんですが、これはもう本当に僕のもう先代よりもっと先々代とかもっと前とかそういう方たちでそういうのが好きな方がまあちらほらいたみたいで、その方たちが詰めてたのか使ってたのかちょっとまあはっきりしないんですけども、うん、お客様も見ていただけるということで飾ってます。うん、
ね、もう上にはね、とっくり、ぐいのみ、抹茶茶碗、そして壺があったりで、下の方には器がということですね。
そうですね、はい、あの、まあ、これもお客様の方が詳しかったりするんですけども、うん、はい、まあ、作家さんのものだったり、うん、瀬戸らしいものだと思いますの で、
はい、で先ほどねお客様がいらしてここで食べることができるんですか、はい、なんておっしゃってましたけど、もうお茶も自由に飲めるんですね。
そうですね、なかなかあのこちらから出すってことはできないんですけども、はい、一応お茶は併設してありますので、うん、あのお一つからでもあの気が楽にお茶飲んで食べて帰っていただければと思って、うんうん、置いてあります。はい、
ね、あの東海いらした方でもね、はい、ちょっと覗いて、あ、おいしいおまんじゅう食べたいな、ここで食べたいなっていう方もね多いと思うので嬉しいサービスですね。
ですね、はい、あの本当にお一つでも食べて、うん、あの気楽に使っていただけたらと思います。
さあ、焼き菓子旬の果実百花、これから試食させていただきたいと思います。ちょうど直径5センチくらいですね。ね、で上にこう夏みかんということで、はい、この夏みかんの皮が煮てある。
そうですね、お、あの砂糖で炊いたものを、うん、まあ、刻んで乗せてあります。はい、
ではいただきます。まあ、このオレンジのなんかいい香りと、そして口に入れた瞬間にちょっと酸味があってね、美味しいですね。あんこもね、くどくない。
あのあんはなるべく美味しいあんを一応炊いてるつもりでやってますので、うん、はい、
これはあの白あん、
白あんにあの、うん、まあ、オレンジのすった身、まあ、ピューレ状にしたものを炊き込んであるので、うん、あのまあ、みかんのオレンジみかんあんっていうことですね。うん、はい、
ここの上に乗っけてあるだけじゃなくって、このあんこの中にもしっかりとその夏みかんが入ってるんですね。
入ってます、はい。
もうね、あんもね、さっぱりしてとっても美味しいです。さあ、ところでこの、 あの川村さんも町ゼミに参加ということなんですが、 どんな講座を開かれるんですか？
本当にうちは小さい店なので、なかなかこうしっかりついてっていうことは正直できないんですけども、お菓子屋としていろんな話聞きたいこととかがあればいくらでもそれは、お答えしますので、本当一緒に作るってことはちょっと今はできないんですけども、作り方がどうなのとか、こういうのはどうやってやればいいのとか、何かあれば、疑問とかあればいくらでも自分でよければ話はしますので、はい、
もう和菓子のいろいろ聞いてみようということで、はい、これは日時設定なしでいつでもいいよということですね。
はい、どうしてもちょっと今日はっていう日はあるかもしれないですけども、基本的には普通に来ていただければ、話はさせていただきますので、はい、
きっとね、興味のある方いっぱいいると思うんですよ。ね、そのだんだんプロになってくると、こうあんことかね、それをパッと握っただけでだいたい同じくらいの量とかね、
はいはい、それはもう最低限の技術なので、はい、
あ、それ最低限なんですか？すごい難しいかなと思ったんですけど、
やっぱり10個20個作る世界ではやっぱないので、100個200個、もっと何千個っていう世界なので、やっぱりそれはただ一般の方は楽しんで作っていただければいいと思いますので、僕もまだそんなベテランではないので、教えれることは少しですけど、はい、
じゃあいろんな作るコツとかそういったことも聞けば教えてくださるということですね。
はい、そうですね、はい。
さあ、この町ゼミについて問い合わせをしたいなというときはどうしたらいいですか？
普通にうちの電話番号にかけていただいて、担当の者に、ちょっと何時頃来たいんですけどって一言言っていただければ、それでも特に何か、うちも特に何かその申し込みがいるよとかはないので、はい、電話いただければ大丈夫です。
はい、電話番号教えてください。
0561-84-2221 です。
はいはい、受付時間は何時から何時ですか？
お店の開いてる8時から、対応できるのはどうかな、3時4時くらいまでがありがたいかもしれないですね。はい、
朝8時からお店開いてるんですね。
お店自体はもっと早く開けてあるんですけども、その、いろんな商品が揃ってくるっていうのはやっぱ8時半くらいがもう、ある程度は揃ってるっていう。瀬戸川まんじゅうは、ご注文いただければ8時でも、間違いなく準備できますので、
ね、朝早く、出かけたいっていう時に大体もう10時くらいからしかお店開いてないのでね、はい、いや手土産って思うんだけども、8時に開いてれば、ここで買って出かけられますね。
はい、本当に前もっとお電話いただければ、もう極端だし7時に欲しいんですけどって、どうしてもあればそれはちゃんとうちも対応できますので、はい、1回問い合わせいただければと思います。はい、
じゃあラジオを聞きの皆さんに一言お願いします。
自分もまだまだ若者でなかなかちゃんとできないかもしれないですけど、今は一応瀬戸川まんじゅうキーボー本に頑張ってますので、よかったら瀬戸に一回来ていただいておまんじゅう買っていただけたらと思います。
ありがとうございました。今日は川村屋雅英の7代目加藤無我さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日ご紹介しました中央通り商店街の川村屋雅英の詳しい情報は、ラジオサンキューのホームページにある突撃瀬戸の元気商店のサイトをご覧ください。